テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第6回です。セカンドシーズンセカンドシーズン第6回です。今日もいつも通り、まあちょっと前からプラス1名になってますが、4人でお送りします。パーソナリティの上田芽人です。
武田です。
楽屋です。
あまりです。
はいなんかどうしようかなとか思って突っ込もうか突っ込まないか。
じゃあ何か言い残したことは？
まあそうですね、オープニングトークというわけで、まあ前に引き続き特に出来事もなく淡々と、まあ冬込み用の何かを作ってる我々、
カーニバルイブのことをなんか喋って、まあ後でいいか。
まあコーナーで喋りますんで、あとはまあないね。あんまない、ね、
そうね。じゃあさっさとコーナー行こうか。
トピックス的なことはないので、じゃあ早速コーナーに移りたいと思います。
イェーイ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
オツ。
はい。じゃあ、さらにスルーで行きましょう。はい、まあ、毎度のことながら制作に関する、まあ、同人ゲーム制作に関する疑問や質問なんかにお答えしていきます。
はい、
お便りいただきますので読ませさせていただきます。
ありがとうございます。
ややこネームジュビさん、
ありがとうございます
。ありがとうございます。
はじめまして、ラジオからテール中に入りました。ゲーム買ってないです
。いやいやいや、笑いが起きるのはおかしいでしょ。
いいですけど、まあ、
ありがとうございます。
新規開拓とかですね。
すごい、すごいですね。
あ、この方もなんか同人活動されてるそうで、まあ、同人やってく中で、体調管理の話を前にこれがちょっと喋ってて、
はいはい、
まあ、僕らも体調管理とか重要だと思ってるんですけど、体調管理どんなことをやってますかみたいな、
まあ、
具体的には食事とか睡眠をどうしてるかとか、もしかしてサプリメントとか薬使ってるかどうかとか、まあ、睡眠徹夜しない規則正しい生活とか、なんかやってることってあるみたいな。でもこれは個人個人もあると違うよね。俺がなんかしろとか、まあ早寝ろとかはたまに言うけど、具体的になんか飲めとか言わないしね。
いや、まあ、ありますよ。僕がそのね、お手伝いに来ると大体の場合、ゆめさんがお前これでインフルエンザになったらマジで殺すから
殺すから
他に僕がどんな失敗をしようね。まあ使えませんけど今日はこれでぐらいで切り上げるところをそっちの絵の方とか別にどうでもいいのに、健康管理に関してはお前風邪とか引いたらマジで殺すからなぐらいのことを
言う。それは単純に言うと上田さんに迷惑がかかるからじゃない、
まあ、あとミスとしてでかいんだよね。例えばその絵がちょっと、まあ、塗りがちょっとへぼかったとかが例えばあったとするじゃん、そして俺が1時間やって、まあ、治るようなミスだったとしよう、
はい、
で風邪をひきましたは4日間ロス、まあ、1日12時間くらい働いて48時間ロスだからね、はい、もうこれはもう比較にならないよね。もう塗りがちょっとダメでしたと風邪をひきましたは、
そうね、
だからそれがやっぱり一番気をつけなきゃいけないことっていうのを僕は結構 MS さんから教わってるんで、
ほんで前提としてさ、この仕事の中でみんな経験あると思うんだけどさ、なんか風邪ひいて休みますってなんか罪じゃないような扱いになってない？風邪ひいて休みますちょっと僕かわいそうなんですみたいな感じになない？あ、風邪ひいたのは仕方ないねみたいな、そういう感じになるからさ、そんなの許しちゃいけないみたいなそんなバカのことみたいな、
許せな盲腸ぐらいですか。要するにその普段の健康界では無関係に襲ってくる
そう、持病とかさ、その無関係になんか病気、まあ、突発性何かとか予防的に何かとかやったけど、なんか昨日夜遅くまでなんか薄着しててなんか布団かぶらんと寝て風邪をひきました、僕かわいそうでしょみたいな感じのことを言ってきたら、でもそういうやつほとんどじゃね、なんか仮病と仮病じゃないんだけどさ、風邪ひいた時の言い訳ってみんなそうなんだよ、風邪ひいたから仕方ないですみたいな、むしろ僕かわいそうですみたいな、かわいそうなこっちじゃ OK みたいなことになるじゃん。
まあ、世の9割そうなってから、まあ、常識と化してはいますよね、そういう
の。風邪やったらそのみんなに看病されたりなんか気遣いされるのがもう当然みたいな、当然の権利として受け取られてもらえますから、
まあ、でも風邪をひいても一人っていう言葉ありますからね、
風邪ひいたやつとか俺クビにしろよとか思うから
これ同人サークルだよね
あ、そうね、
普段の恨みつらみが吹き出してる 健康とかでまず大別するとさ、大体食事、睡眠、まあその他になってくると思う。まあその他って結構多分運動とかそういう、まあこの他カテゴリーになってる。例えば睡眠とかどう？
睡眠はでもそんなに特殊な寝方ってないじゃん、別に。適度に寝ろくらいでさ。
うん。じゃあその適度って
8時間とかそんな。睡眠って大差ないと思うんだよ、気遣い方に。なんかバラバラの時間に寝るとかあるけどね。夜ちゃんと寝ろみたいな。
はいはいはい、
例えばよくその夜型だとはかどるとか言って、夜起きて昼寝るとかいう人もまあいるじゃん。うん、
まあ、
まあでも時間の自由が効くんだったらそれはやんない方がいいよね。まあ、すごい体のリズムが来るからさ。
あ、寝たい時に寝るシステムですか。
うん。あとみんなで仕事してる時にさ、なんか勝手に俺夜型なんだよとか言って夜バーって起きてさ、昼間なんかミーティングしようと思ったら寝てるみたいな。あ、僕昨日夜遅かったんでみたいな。夜遅いなんて目の都合だろみたいなことは思うじゃん。
なんか今日は過激ですね、やっぱ。やっぱ過激ですね。健康の話になったらやっぱりそうなるかなと思ったら。
でも確かに、まあ睡眠は基本的にほら、あの夜、皮膚とかそういう新陳代謝の時間が夜11時から午前2時までだから、この時間を逃して寝るのは愚かっていうのはありますね。
ちなみにみんな何時頃寝てる？
最近は忙しいからやっぱ1時ぐらいになっちゃうかな。
ああ、まあ、もうちょっと僕は今体調がグダグダになってるから、なんかアトピーとかで痒くて眠れなくなるから、睡眠時間今デタラメなんだ。ちょっと今僕はノーコメント。
まあでも睡眠時間じゃなくて、要は床につくかつかないかの時間のことを
粘りかし、それは夜12時か1時ぐらいやろうとして、まあ失敗して起きて眠れないみたいな感じなので、まあ早く なんとかしたいなと思うけど。で、ピヤ
ピヤ僕もだいたい1時2時が基本、うん、ただなんか寝る時間も確かに重要なんだけど、なんか起きる時間も俺結構重要な気がするんだよね。
全然、うん、たまに起きるの遅いからね。
たまにミーティングの時とかにで、うん、なんかすいませんみたいな寝てましたみたいな。
あるからね。
あまりさん、
あ、いや僕はだからその夢さんに言われて、普段はもう夜型だったんですけど、
はい、
それからはそれでも多分普通だったら5時6時とかに寝ちゃうんですけど、それで昼まで寝て
る。5時6時、要するに午前6時に寝て午後12時に起きるとか。
そうそう、
ああ、もう完全に夜型ってやつですね。
今までだったんですけど、最近はそれでも1時2時には
寝て、まあ、例えば7時8時に起きるとか。
今度調子はいいの？
どうですか、変えてみて。
いや、まだ体が慣れない
です
。
あ、まあ、
でもやっぱりあのお日様の光に浴びるのはやっぱ重要だな。だ、
確か午前9時までにあの太陽日光浴びないと体内時計が狂うから。
そうっすね、
一回それ体内時計、あ、まあ、だって基本的に24時間をオーバーしてるわけで、人間のなんだっけ、体内時計って 25.何時間、24.何時間とか、
ね、25時間認識するらしくて、太陽の光を浴びることでまあリセットされるみたいな。
なんか上田さん結構昔から早起きだっていう噂じゃないんだけど、なんかそんなようなこと聞いてたんだけど。
あ、でも最近ちょっと遅くなってきた。やっぱりみんなにちょっと合わせるからさ、うちのまあ、うん、サークルってなんかちょこちょこ俺ん家に集まって作業してるんだけど、うん、みんな結構やっぱ12時ちょいまでやっちゃうじゃん、うん、あ、なんか俺だけ先に10時に寝るのもなと結構思っちゃうから
あ、
まあ、あんま遅く寝ないようにしてるけど、やっぱ12時くらいまでやっちゃうね。
そこは大変だね、上田さん家だからね。
そうね。まあ寝れないってことは全然ないんだけどね、うん、別に誰が言おうが寝れる、まあ、
別に全員その騒がしくするわけでもないからね、うん、規制を上げたりもしない。
いや、まあ、でも、
はい、
僕が思ってる以上にあのここの方って健康にあの気を使ってる方が多いので、さっきのその、あの何でしたっけ、朝9時までに日に
浴びるとか、
割とバカじゃないのというぐらいの勢いで僕は言われるので、あ、やんなきゃやんなきゃ。
単純に持病があるからな
の。あと体弱いやつが多いから、まあ、俺が、まあ、トップオブ体悪いで
僕が第2位ぐらい。
そうね、生まれてこの方俺より体弱いやつ会ったことないからさ。
ああ、
そうね、気づくから自然とするようになったけど、まあそれは仕事にも役立ってるってあるね、
うん、
あとなんか食い物はそんな大差ないとしても、なんかサプリメントとかってどうなん？俺はそんなにはって感じだ。なんか個人的に
結構でも昔言ってたような気がした。
まあ必要は必要なんだよね。その食事とも変わるんだけど、食べ物で取りにくい栄養とかあるじゃん、はいはい、その、うん、DHA とかよりも魚毎日食えねえよとか、なんかそういうの取るよ、不足の部分は取るようにしてたけど、
サプリメントってなんかもう、なんだリア充の食い物みたいな。
リア充言うな。
なんかその
コンビニとかでも売るようになったから、だいぶリア品のものに落ちてきます
よ。なんかほら、なんかほら美容とか、
あ、そうそう、ファッションとして、
そうファッション、
ああ、なるほど。
なんか俺そういう傾向で昔でも今でもあったような気がするんだけど、なんか うん、女の人とかがなんか何々がいいとか、うん、ミノさんが言ってたから、うん、なんか取ろうみたいな。でもサプリメントって結構正しく取らないとなんか何ともなってないんだよね。
ああ、なんかビタミンってもう一定以上は一度では摂取できないらしい。
そう、ね、それはものによる。だってビタミン C は何十あのなんだビタミン C はなんかガンガン取ってもあの尿として排出されちゃうから取りまくっても差し当たり問題ないけど、はい、他の B とかあの辺はちょっと違う。なんだっけ、あの逆にオーバーすると逆に危険になるから。
そう、一気に結論に行くとさ、みんななんかそのサプリとか取るにしても食事にしてもさ、栄養なんか分かってないんだよね、うん、なんか僕体調悪いんでビタミン取りますとか言って、ビタミン何をみたいなそういう区別すらなくて、なんか最近ビタミン足りないんで僕体調悪いのかもしれませんねみたいな、まあもうアホの言うことですから、ね、も
う、うん、まあ、よく言うのはビタミン C ですけど、今最近の研究でビタミン C って実はあの風邪の予防に意味がないっていう。
本当なんかおばあちゃんがよくみかんを食べなさいって、
あ、そう、おばあちゃんのなんか、うん、なんか食べなさい、なんかその体調に悪いってタント食べなさいみたいな、もういい弱なるからみたいな正しい知識なんかみんなないみたいな。
そうや、僕は結構なんか逆に食べないことが健康に結構つながってると思うんですよね。
そう、
野生動物だってあの病気になったり怪我したり一切食べないんですよね、基本的に、うん、栄養を取ることは間違いって、まあ、そういう立場があるから、僕意外とそれにそっちの方面に従ってやってるっていうところがありますね。
みんなその、うん、食うこととか健康に対して正確な知識がないのがまずいね、うん、なんか、
うん、
なんか野菜を食いますとかなんか野菜を食うのは何のためにとか
それは割と僕ですね。
なんかどっかが悪い時になんか、あ、最近栄養のあるもん食ってないやつだとか言って、え、何が足りないか分かってるみたいな
、うん、あとファミレスとかに行ってよくあのサラダあるじゃないですか、ね、はい、あれ食って、よし俺は今日はさ野菜を担当食べたって、まあ、バカじゃないのみたいな食物繊維だけだよみたいな
そうそうそう、
食物繊維でビタミン C で、あの感じた B 群全くないからさ、緑黄色素がないってみたいな、大丈夫みたいな。
こういう知識って割と簡単に身につくもんだから、なんかネットとかでその、うん、どういう食べ物に何が入ってるかとかで、なんか体調よくこの辺が悪くなる、よく言いたくなるとか、うん、よく風邪ひくとか、そういう人はなんか調べてやるというね、うん、結論としては本当にそれだけなんだけど、なんか知ろうよみたいな。
そう、なんか Google で気になったら検索するみたいな、うん、とかが肝心かな。
まあ、でも知ってちゃんとそれを実践しなきゃいけないけどね。
そうね、
まあ、大体その知るのと実践のステップに大きな隔たりがあるから、なんだろうな、やっぱでもサプリメントって取らないよりはマシだから、なんだろうな、例えばアメリカのよくあの輸入代理店でやるのあの異常にあの栄養が入ってるあのビタミンとかじゃないですか、
あの深夜にやってるあの超いい感じの CM、うん、CM というか、あの
なんかいろいろ集めてみましたみたいな、
あの異常に凝縮されてるとか、まあ、差し当たりあれ飲むとかね、
あ、
もうあの自分が取れないの分かってんなら、うん、まあ差し当たりいいんじゃない、
あれ無駄に買いたくなるけどね、
深夜ね、僕とかだとなんだ456とかなんかそういうお店とかで、まあまあ、要するにそのアメリカとかのサプリメントが主に大、うん、あの輸入代理してくれる店なんだけど、そういうのを眺めてうっとりみたいな、
うん、うっとりするんだ
あとなんか他のメールにはあったんだけど、栄養ドリンクとか飲みますとか言うけど、なんか栄養ドリンクアドバイスとしてやめた方がいいんだよね、なんか、
あ、なんかよく言うね、
うん、習慣性があるというか、あれはなんかその飲んで疲れが取れるのは実際取れるんだけど、今度飲み続けるとなんか飲まないと疲れるみたいな状態になるんだよね。
ああ、でもそれは
翌日になんか疲れを持っていくみたいな、そういう
体力の前借りなんだよね、ドリンク剤って、うん、結局だカフェインでさ一時的に疲れをして、タウリンでまたなんかして、タウリンに習慣性があるから麻薬みたいな感じで、
う
ん、
そうね、タウリンが習慣性があって、そのタウリンがないと動けなくなるんだよね、最終的に。
怖いね、
うん、だから栄養ドリンク本当によっぽどの時だな。俺もなんか年に1回くらいしか多分飲まないと思う、よっぽど、まあそうならないようにしてるけどね。
ああ、僕はなんかその風なんだっけ、例外この風邪ひきかけたとか、まあ、例えば風邪ひいたとか、
あ、風邪ひいた時にはすごいいいっていう、う
ん、だからその時にカフェインが例えば入ってない、ゼナとかだとノンカフェインのものがあるんですよ、風邪ひいた人用のために、はい、だからあれをお湯割りにして飲む。
風邪をひいた時にタウリンを、
いや、タウリンじゃなくて、まあ、もう完全にそれはもう漢方とかびっちり入ってるやつ。
そう、だからあれ
って栄養ドリンクの、
そうそう、
だから100円とか150円っていうあのリポビータとか絶対ダメみたいな、
ああいうのじゃなくて1000円ぐらいするやつ、
ちゃんとユンケルとかあの辺を買う、あれはまあ漢方だからね、もう完全にカロリーないよね、やつをあえて選んで飲んで、あとお湯割りにするとなんかなんだっけな、そのドリンク剤の水の成分がそのなんか水に溶けるとなんかその浸透しやすくなるから、うん、生で飲むよりは絶対いいよ。
え、じゃあ風邪ひいた時 の卵酒がいいよっていうのは、うん、あれはどういうことなの？
いや、まあまあ栄養素が凝縮されてるから
な、卵がいいよ、
うん、 例えばその風邪の時でも卵だけいいのはさ、ちゃんとした食事をたくさん取ることなんだよ。でもその食えないじゃん、そんなフルコースみたいな出されてさ食えとか言うと、いや風邪でちょっと食欲ねえしみたいな、まあ、卵だけでもあげようし。だからその栄養ドリンクがいいっていうのも、風邪の時ではドリンク剤だと飲めるじゃん、うんうん、ほんで栄養ドリンクってやっぱ吸収効率とか栄養のたくさん入ってるからそれはいい。
だからその瞬間だけその回復力や抵抗力をガッと高めるために飲むというのはですね、悪くないから。ただそれを日常にしてはいけないっていうことじゃないですか。
そう、まあ、健康法についてはこの辺でだよね。なんか別に俺らが喋らなくてもいろいろ知識は得られますから。
いや、でも今相当
この辺でってまとめようとしましたけど、割とね十分おしゃべりになられたと思いますよ。
何のサークルなのって話
だけど、ね、まあ、あと他にもちょっとゲーム制作っぽいので精神面のケア、よくそのゲーム会社とかさ忙しい会社行くとなんかその精神面でやっぱ疲れてくるみたいな、まあ、体力はもちろんなんだけど、
はいはい、
そういうのケアってどうしてるのみたいな、ストレスとかたまった時とかみたいな。
あ、
個人的になんかやってる人いるの、精神面のケアとか。
精神面いいわね。今でも僕は今題名は心が折れそうですけどね。
心の支えは何かって書いてあるけどね、この人のメールに。
同人アニメを見るとかそういう感じ。
あ、そう。
いやいや、うん、でもね、あのなんですかね、例えばいいアニメを見た次の日のベイカさんの顔とかは僕は好きですよ。
トラ
ドラを見た本当にね。いや
ーなんだ、
深い息しながら、いやー昨日のトラドラ良かったですよっていうのがキラキラしながら会えますもんね。
そうですね、
そうだな、え心の差なんだろうな。まあなんか最近だと僕は結構いろいろなあのシナリオに関して修正をガンガン言われて結構心がポッキリいきそうになるんですけど、ね、まあなんかそういう時は大体まあ200年経てばみんな死ぬからまあいいかみたいな。
何もかも一切は無でありますみたいな。
よくあのポジティブなことを口にして何々みたいな、まあ その、はい、その人にとって有効ななんだろう呪文じゃないですけど、
あ
一言みたいな。
それがその200年後の、う
ん、まあ、例えばまあみんなの生存率ゼロになるからまあいいかみたいな、うん、でなんかそれを唱えて30分はするとまあ大体じゃあ頑張って直そうかって気になるんですけど、うん、
一切は無意味なものでありますみたいな悟りを開いて。
ところかな。なんか僕は精神面ってあります。僕は精神面って結構そんな感じなんですけど、
精神面というかずっと家にこもってると、
うん、
もうわっしょいわっしょいって言いながら外を吐きなんかこうかけたくなりますよね。
あでもなんか家にこもってるなんか、うん、なんか行き詰まってくる感じっていうの僕はあるんですけど、
ね、あでもみんな結構こもりがちだよね多分、
うん、あ僕だから最近はねちょっとこもったらもうすぐノートパソコン書いて外に出るみたいな。
テンションの落差をつけるといいっていうのがあって、俺逆にさなんかあんまりテンションの上下がなくてさ、
そうですね、
疲れはするんだけどなんかでもその代わりわざと鬱になったりするんだよね。
わざと、
うん、今日ちょっと鬱になろうとか言って、うん、鬱になる。
それはセイントお兄さんのイエスみたいな。悲しいことや奇跡起こせないからみたいな。
そう、なんか落差がないね。俺なんかそのあんまりなんか落ち込むこととかないのね基本的に、
はいはい、
なんか疲れるとか疲れるとか体の疲れるけど精神的になんか疲れるとか、うん、なんかやめたくなるとかいうことはあんまなくて、でもその代わりなんかずっと続けてるとなんか何かしらのストレス溜まってるからなんかたまに鬱になって、
うん、そう、なんかコンビニですごい話しかけてみようとかそういうやつは
ないない、
精神的に
怖い。だからなんかそのパーッとなんかポジティブに何かをしようっていう方向にはいかないんだけど、なんか今日ちょっとなんか暗いこと考えようとか、なんかそういう方向になる。
まあまあまあここまでみんなうんうんって言ったけどそこでうん
みたいな、そんなことすんだみたいな。
というとこの辺ですかね。
結果的にじゃあ人それぞれってことですね。
人それぞれというか、まあ、うん、まあ健康に関しては正しい知識をもっとみんな知りましょう、うん、ということと、まあ精神面のケアはなんかたまに鬱になってみるといいんじゃないみたいな。
それね、それゆめさんだと思うから。僕はもう体を動かすのもやっぱありだな。
あでもそれは正しい。
あそう、
ランニングでもね、あの散歩でもいいから、それこそ、うん、あのね、人数がたくさんいるサークルだったらみんなでサッカーするのもよし、
まあ、好きだったらいいかもしれない。
スポーツはまあ、うん、結構有効な手段
だよ。ということを言うとどこからこのリア充めリア充め急出されるんですけど、
いやでもリア充だろうとリア充じゃなかろうと頭を使って何かしなきゃいけないんだから肉体を使ってちゃんと両方のバランスを取るっていうのはしょうがないですよね。
そうです。まあ質問として最後に、風邪をひかないために何をしていますか。緑茶を飲みましょう。
あでも初めてですか、なんか本当にそれをなんか意識してやってる人は俺初めて見たんだよね。
あマジで、うん、外出た時絶対ペットボトル緑茶しか買わないからさ。
ああ
風邪の菌を殺菌するのでかなり有効です。
あ、僕はうがい手洗い、
うん、あ、それも基本だ、ね、
もうここもう10年ぐらいだけどだいぶ風邪の可能性減ったからね、うんうん、もうその うがいせずだったらただ変に言うけどアホじゃないかとか思うからお前病原菌持ち込んでるぜみたいな
そうね、 BGM としてこのラジオを聞いてらっしゃるらしくて、
あ、
どうかなとか思ったけどなんかそのうちなんかそのソフトのなんかおまけでもいいからなんか CD かなんかにまとめてほしいみたいなことを書いて、
俺らの健康法、
いやだからそのラジオラジオラジオラジオたまになんかまとまってなんか出したりするじゃん、うん、まあ、ちゃんとしたラジオだけど、
あ、でも第1期がもうね一応あれ13回ぐらいで結構そうそう相当の量にはなってるよね。
そうね、単品売りはしんどいけどなんかのおまけとかだったらなんかつけてもいいかもね、
あ、ま
と
めて普通にニコ動で流せばいいんじゃね、
まあまあそれもいいし
ニコ動交流開始みたいな、
そうね、それもちょっと考えてますんで、まあ、うん、またよかったら次の回も聞いてみてください、
うん、はい、あ、そう、あと1個おまけで、はい、座業で目や腰に悪いみたいな、最近なんか目に関して一個僕がいい解決策があって、まあこれなんだけど、まあ要するに目が、
いや、これじゃわからない。
もちろんラジオに通じない感じで喋るんですけど、まあいや、メガネを単純に買い替えたんですよね。ま
あ、もともと目、パソコン用メガネ。
そうそう。なんだって、ちゃんと、で、かつ、まあ色が入ってる、まあサングラスみたいな感じで、僕の、まあほんちょっとしか入ってないんだけど、なんかまあ色をつけて、まあもともとモニターって基本的に明るいし、ギラギラするから目が疲れるし、うん、まあそれで色をつけて、サングラスの原理、その紫外線とかをカットしてくれるから、結構目にいい。
そうね、絵をやる人じゃなければかなり有効なあれですね、
うん、そうね、絵をやってるとサングラスだけだと色が変わっちゃうんで、
ね、大体なんか価格調べたら安いところで6000円とかで手に入るからなかなかいい、うん、あのお手軽にあの目のケアをできるといういい手ですね。
ああ、でもゲーム制作って基本的にはみんなパソコンと向き合ってるわけですよね、
うん、そう
そうね、腰痛にも気をつけてみた
いな、ケンシロウが神明という飛行ついたって言ってくんないですからね
そうね、
というとこですね、
はい、
はい、腰痛は
腰痛は基本的に運動です、うん、運動でしか治りません、
うん、あとまああとなんかいつもなんか背中だからって背筋ばっかやってる人がいるけどあれは間違いで腹筋と背筋でバランス取ってると腰悪くなりますよ、
う
ん、
そうね、腰でその体の重さを支えられないから腰痛になるんで、
うん、じゃあ腹筋ばっかりやっててもダメだってこと
です
か、
ダメ、そうするとこう前に折れ曲がる感じになっちゃうから腰がこう折れ曲がるでしょ、
ああ猫背になっちゃう、
ね、で逆にこう背筋つけすぎるとなんか背が反る感じになっちゃうんです よ、
反
る感じっていうか、まあ、その方向に筋肉鍛えられるのは当然なんだけど、はいはい、だから両方バランス取り合ってないといかんっていう、
でもなんか背筋だけ鍛えてる人ってあんま聞いたことはないけど、
まあね、まあ、ボディあのウェイトリフティングやる人だと結構ありえるんだけど、
ね、そうなんだ、
うん、だってあれあんま腹筋関係ないから、
あ、
ただ腹筋って結構その筋肉の繊維がすごく強くて再生速度も速いから毎日やっても結構大丈夫なんですよね、だから結構みんな腹筋やりがちなんだよ、
あ、でもなんか毎日やんないとダメだっていうよね、逆に、
いや、それはまあ諸説あるよね、
うん、なんかそういう噂というか、うん、説も、
まあ、インターバルが長すぎると効果ない
よ、そうそうそう、特に超回復期間がないといけないから、うん、それは大体2日から3日って言われてますよね、
やっぱりこの健康の話になると長いなっていう、
健康トーク盛り上がるね、
盛り上がる、
やばいね、
何というのを実感したところで、はい、締めの方向でよろしいのではないでしょうか、
多分作品だけで1時間語れるから
、はい、
まあいいや、じゃあまとめると、
はい、参考になりましたでしょうか
まとめるとまとめるとお茶を飲めと、
お茶を飲む、
はい、緑茶を飲みましょうという、
この季節はね緑茶を飲んでください、
あと水1日2リットルとか飲むと結構代謝が良くなりますね、
はい、
はい、
というわけで、
はい、
次回もお便りをお待ちしております、
え、この辺ちょっと軽いのをちょっと読んでみるとか、
どうテーマ、
あ、でも企画制作変更はこれ意外と喋れそうだな、
ちょっと長いちょっと長く喋りすぎちゃったから、
あ、これも栄養ドリンク、あ、そう、これが栄養ドリンクの
ことです
か、当たったからいいとして、じゃあ今日はこんなとこで、
はい、
はい、
じゃあ引き続きお便りをお待ちしております、
マウス、
イエーイ、
テイルズステイチューン、
はい、カーニバルのコーナー、
イエーイ、
イエス、イエス、
というわけで、冬コミ新作予定の、まあ予定じゃなくてもうほぼ確定で、冬コミ新作の新次峠カーニバルにニューアル版のさらにパッケージ版となる2本立て、は
い、お、
はい、
というわけでカーニバルイブで前作のリニューアルであるカーニバルデイの2本立てで今制作中のゲームのことをちょっと喋りましょう、
はい、
はい、はい。
というわけで何を喋ったらいいですかね、
まずちょっと お詫び的なところからいきましょうか、
あ、じゃあ俺がお詫びします、
私明日死にますみたいな
冬コミ発売となる、新次峠カーニバルニアルベンですが、
はい、
これがパッケージに なるんですが、はい、ちょっとコミケには間に合いません。
わお
ので、わおので、久しぶりの、CDR。
手焼き CDR や
ってます。まあ、お家で、まあ、お家の CDR ドライブでガチャガチャ焼いて、まあ、しょぼいパッケージとプリンターエンジンのジャケットでごまかしていくという、まあ、大変コミケらしい。アットホームな雰囲気の。ハンドメイド感あふれる、
まあ、そろそろフォロー入れてみましょうね。あのその分きっちりね、あの、はい、作り込んで、あのお届けするために我々今頑張ってるわけですよね。そうですね、
ちょっと納期的にもはギリギリだったんで、これだったらちょっと年末まで作り込んでやりたいなということで、はい、一旦やっぱパッケージ化しちゃうと、あとでそのパッチどんどん出すとかはちょっとあんまり、
うんうん、そう
ですね、うん、ちょっとしたなんかプログラミストとかだったらいいんだけど、その内容ごそっと変えちゃうとかさすがにパッチではしんどいから
はいはい、
ちょっとまあまあ、うん、俺はちょっと我慢していただいて、まあそのパッケージ版もそんなに離れてない時期に出す予定ですので、
年明けに出んじゃねえ、
そうですね、うん、まあしょぼいなんか CDR とか嫌だとかいう人はちょっとお待ちいただいて、はい、
はい、お待ちいただければ割と1月中には手に入るぐらい、
いや1月はちょっと難しいかな、
ちょっと難しい、
はい、
じゃあ2月頭ぐらいには、
2月中くらいかね、結構そのプレスをやり終わってもその、うん、基本的に1月にイベントに出るわけじゃないから、はい、2月くらいにプレスし、はい、プレスの後にその委託ショップさんとかに頼んで、そこから置いてもらうまでに実感があるから、
だいたいそれが1月後ぐらい
、うん、1月後か早くて半月くらいかかるから、
プレスもだいたい3週間ぐらいかかるしね、
さすがにちょっと1月中というのは難しいとは思います、
じゃあもし早めにやりてーっていう人がいたら、
ぜひ CDR 版を、ぜひ、
あとはまあいつも通りダウンロード版はもうコミケ直後から始まりますので、そちらでやっていただくのもよろしいかと思います。
なるほど。
ちなみに価格の予定は、
価格は両方、価格予定は1000円というご予定です。
はい、
はい、
1000円、2本立てで1000円、1本500円、
そうね、
もともとでもそうだったから
1本500円、
別に格安とかそんな感じの売りではないですけど
あんまり価格について同人ゲームってまだまだ相場も何もないんだけど、まあまあ今適当かな、
500円刻みぐらいで、
お釣りが出ないように
みたいな、ね、そうね、コミケでやっぱ820円とか、ね、
怒られるよね
、まあ、あとこっちが多分さばききれないと思う、状況によっては、
まあ、まあそんないっぱい人来ないからあれだけど、
今年の夏ひどかったじゃない、ひどかったっつうかさ、なんか休む時間なかったからさ、
いやでもなんか本当に札じゃなくてなんか300円とかだと結構手間かかるよ、なんかお釣りとかじゃない
と、こっちがあと釣り銭の用意するのがすごい大変だと思う、
結構なロスになるから、うん、まあ、大変ですよ、
うん、そうね、さて、で、
で、まあ内容についてまた喋りますみたいな感じで、
まあそんなこともありましたね、
そうですね、内容どうなんでしょうなんか出来上がってからだとなんかキャッチコピーなみたいなってよくあるじゃん、
はいはい、
内容を短くしゃべるみたいな、
全米が泣いたとか、
いやそれキャッチコピーじゃなくて
全米が煽り文句じゃないです
か、じゃあ
なんか主人公に襲い来る窓で数々の陰謀、ジャックの行く先はみたいな、そういう
ジャックジャックだとウィンウィンホーン
なんかあの1万2000発くらいとか
秒間2000発的なこと
だ、いや、まあ、その映画全体で1万2000発の銃弾が使われるっていう、まあ、スズメバチって映画なんですけど、あ、まあ余談、
まあまあまあ、はいはいはい、脱線はい、元に戻りましょう、
うん、で今の状態だと、まあ、その語りづらいってことですか、戻すと
語りづらいですね、別に喋るんだったら喋ってもいいけど、
どんな話
やっぱ振るんですね、
うん、
あ、でもカニバル新しく作るイブの方、
イブの
方ね、イブの方は、うん、あのカニバルをやった方だったら少し分かると思うんですけども、うん、主人公の六式さんという、
え、ああ、まあそっちの、うん、六式さんの方、
さんの方六式さんの方が他にもグループみたいなのがあるんですよね、その何でしたっけ、
まあ、子孫という、まあ、家があるんですよね、六式の家、まあ、6つの家というのは、まあ、家の下に、まあ、その4つの家があるという、まあ、その4つの家はその2軍みたいな感じなんですよ、うん、2軍、まあ、その 6つの家を1軍とするなら、
うん、何ですか、一文字、
二宮、
三桜、
指導、
指導、
五島、
五島、
これが六式と、まあ、カーニバルデイの方だね、本編の方の、
まあ、登場人物を考えていただければ、
はい、それがなんかこう島のトップじゃんみたいな感じで、
なんか武道家集団っていうこと、
ね、そうね、
でそれで、ね、その中でその下に4の相手って書いて思想、
はい、
っていうのがいて、それがたまにこう入れ替え戦をする。
そうです、入れ替え戦をする。だからまあでその中でその、うん、なんだろう、思想の家っていうのとなんだろう、まあ、その入れ替え戦だから六式の言うなれば、まあ、最下位みたいな人がいるわけで、うん、まあその今回の主人公はその最下位の三桜の家の三桜の絵っていう。
なるほど、なるほど。三桜さんっていうのは、うん、じゃあ六式の中の最下位で、うん、ちょっと思想の人たちから目をつけられたと。
そうですね、
つまり 3ですね、123の3の人なんですね、はい、
そうです、
がその入れ替え戦をするっていうお話。
そうです、
ですよね、
うん、でまあでつまりでバトルロイヤル的に、まあ言うなれば1対4で戦うみたいな、はい、どこさてその巴はその4人を勝ち抜く、あの倒して勝ち抜くことができるのかみたいなのが、はいはいはい、
ちなみにその6式に上がるといいことがあるよっていうことなんだよね。
まあ、基本的にその村社会っていうのはその、まあ、村 の, その、まあ、トップみたいな中心に立つと、まあ、いろんな利権が据えるわけなんで、据えるってまあよくある話じゃないですか、はいはいはい、まあだから、まあ、実利的にもまあ意味があるし、
なんか6式じゃないとその本祭、うん、実際のお祭りの方に出れませんよとか、そういう、
まあ、出れないっていうのもあるっていうし、あとはまあ何だ、なんか権力志向みたいなものがまあその村社会には残っていて、まあその子供たちもまあその影響は色濃く残ってますよみたいな、はい、まあ、そのだから結構戦う理由には若干 なっているのかなという、うん、
まあ、その要するにバトルロイヤルの防衛戦みたいなものがそのメインの話にあるということですね。
そうです、
なるほど。でさっきから一言も喋ってない姫さん
たまには任せてみようかなと思って、あでも今言った防衛戦っていうのは分かりやすいね、まあ、タイトル防衛じゃないけど、うん、三桜っていう家の名前を守るためにまあ守るっていうことの意識はないんだけど、まあ、三桜と萌えという主人公が戦う、まあ、話なんですね、カーニバル今の方は、まあ、一応時系列にもつながってるというか、
うん、あ時期的にはあれですよね、カーニバルと萌え被ってるんですよ、
被ってるけどまあちょい前からスタートみたいな、
はいはいはい、
カーニバルの物語の1日前からスタートぐらいです、大体、
お
ー、まあ、ちょっと1
日前、
うん、あ1日前じゃない
じゃない、1日後じゃない、
1日後、まあ大体その
あ
たりの時間、
まあまあ、要するに、うん、まあちょっとその前のプロローグ的なものがあった後はもうドーンかぶりみたいな感じですね、
う
ん、時系
です、そうですね、大体まあその全大両、カーニバルデイとカーニバルデイ、大体その4日から5日間ぐらいの次回のお話なんですけど、大体3日から4日ぐらい被っているっていうことですね。まあ、ただ微妙にそこそこで片っぽ、ね、あのキャラがその微妙に出ていたりとかあったりします。
ただまあ単純にその何そういうなんか2軍から1軍に上がるよっていう、でもそういうわけではないよね。まあ一応昔なんかこういうことがあってっていう、まあ一応あ、まあ、過去にちょっと、うん、心の傷なり何かがあって、
まあ、それプラス、まあ、それプラスなんか因、なんだろう、バトルプラスそういう因縁がを解決するっていうのも、う
ん、まあ本当に多分前にも言ったんでしょうけど、イブできちんと一本の話になってる、
そうですね、両方ともあの金独立した話にはなっているので、
はい、
まあどっちからやっても大丈夫みたいな、うん、
しかも舞台が同じなのに、同じだから素材は使い回しができるはずなのに、ほとんど素材の使い回しをしていないという、
ああ頑張り具合、グラフィッカーとしてはそこが
頑張り具合、
なんでやねんみたいなとこですか、
う
ん、
そうですね、まあ、キャラクターが全部別なので、まあ全然別の感じでできてます、
ね、うん、だからある意味今回の登場人物性トータルするとまあまあいるんじゃないかな、僕
にそうね、イブはもう本当に完全新作になるんで、う
ん、多分大体10人は最低いる、
そうですね、
うん、そんなところ
そんなところでしょうかね、
うん、まあまあまあ大体その女の子がまた戦うっていうことが、
うん、そうですね、新しいキャラクターもバンバン増えるわけで、うん、まあ、新たなバリエーションとして見ていただければ良いかなと、うん、
なるほど、
バトルシーンのコンセプトもあのカーニバルでイブは全く違うから、その辺をまあ楽しく見ていただけるといいなと思って、
そうっす
はい
はい、あと何かあります、
言い残したことは、
なんかまるでまとめみたいになってますよ。
いやでも実際まあ このカーニバルのコーナーのまとめ出した
んで、まあ、じゃあなんかそれぞれなんかここを見てみたいな、もしあれば
ここを見て、
まあその一個前に出したなんかルーレシアで結構その戦闘関係のなんか演出とかをまあちょいちょい褒めてはもらったんですけど、まあ、またあれとは違うパターンでちょっと いろいろやっていくとか、まあ SF だと、ね、今度は1対1の格闘とかがメインになるので、
はい、
まあ、その辺うまくいってればいいなと思って調整をしております。
よし、
はい、音楽とかどうですか。
音楽の方も、まあ、いつも通りバトル音楽も頑張りました。
あ、日常曲も頑張ってますよみたいな。
あ、まあ、まあ、日常曲もあるんだけど、まあそれ以外にもなんかちょっといろいろと、
いろいろ頑張りました
。でも、そうですよね、僕はそれでたまにメーカーさんに、いい曲できたよってバトルの曲割と途中で何だかか聞かせてもら
い
ました
。いい曲できたよって言ったこともないんだけど。
言ったよ、
ないんだけど。
言ったことも
ないよ、そんなの。
マジ、
多分態度
こんなんできましたってことをいつも言ってるから
俺。でも結構割と自慢げに聞かせてもらうこと僕多かったけど。
単純にする曲ができた後の達成感
が達成感やっとできたよみたいな。そういうことでしょ。
まあそのぐらい頑張
った
な、
間に合ったよってことでしょ。
それはない
どうなの、グラフィッカー的には。
グラフィッカー的に、あの僕はだから関わったのこれが初めてな。
はい、
でも、うん、グラフィックだけじゃなくて割とその全体的に進んでいくとこうもう一緒に見ながらやってるんで、
はい、
割と僕は楽しみながら、うん、関わるしけど、
そうね、人数少ないとその全体が見れるっていうのは結構でかいですね、うん、あとゲーム会社とかでちょっと全体とか関わってないとこよく分かんなかったりするから、
うん、まあ、それでも僕が思ったのは小さくてもなかなか手の行き届かないところはやっぱあるんだな、その時間的な問題とかもあって、
まあそうですね、ボリュームがそんなにでかくないと、今回も、まあ、また一緒で4人で作るには結構なもんだぜみたいな感じになってますから大変ですね、うん、シナリオとかはどうですか。
まあシナリオはやっぱさっき言ったようにやっぱちょっとあのバトルシーンのコンセプトが全く違うから、まあ、1対1ではあるんだけど、なんか普通のなんか天下一武道会とストリートファイトの違いみたいな、
はい、
その、まあ、その場所によってその戦い方が結構変化してくるっていうのをちょっとあの工夫してみたところではあるんで、その辺見てもらえるといいなと思います。
はい、はい、というわけで、まあ、イブとカーニバル、古い方はデイっていう報酬になってるんですけど、はい、まあまあ両方。
ちなみにそのボリュームというか、はい、そのまあ、プレイ時間的な感じで言うと、
いつもこれ難しいんだけど、もうプレイ時間って人によって違うか分かんないけど、どうなんだろう。
そう、どうだろう、まあ、まあ、じゃあルーデシアをまあ10時間と、まあ、仮に設定したとして、
多分3時間3時間で6時間ぐらいだね。
6時間。
あ、じゃあ今度なんかあの、なんだっけ、キリキリのさ、あの自動送りでさ、うん、あの文字速度遅いけど自動送り遅いぐらいでやって何分かっていう、そういう指標でも作ってみ
る。まあ、そうだね。
じゃあ多分6時間くらいが普通だと思う。
はい、
うん、
じゃあまあ、あの、寝正月にぴったりということで。
そうだね、寝てたらやりませんけども。
いや、二正月はあの泉さん、あの小坂井さん の, あの隠し芸見ていただきますよ。
え、まだやってんのあれ。
隠し芸大会、ね。
まあ、あとは
今井さん食いつくとこおかしい。
まだ、
あ、まだやってんのって、
まあ、あとはね、あのガキツカですよね、あのケツバット的な。
ああ、俺テレビ見ないかも。
ガキツカってやってんの。
あ、まだやってる、やってる。
へえ。
あと、まあ、
あ、つうか、まあ、関係ない、
関係ない、
はいはいはいはいはい、
まあ、正月の過ごし方どうするかって話
です。そうね、コミケ後なんで、まあちょっと、
まあ、そこはね、あの皆さん嘘でもいいからお正月ぜひにということで、
あ、あ、
で押していく、いかないと、
うん、いやでもあり、多分みんなでもアリスとチョコとかあの辺三井とかさ、無JK ファイルとか読んでると思うよ、正月。
そうね、まあ読みながらやってください。
きれいきれいきれいにまとめて、
というところで、まあ、カーニバルのコーナーでした。
はい、
イエーイ。
はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ。
近づいてきました冬コミ、はい、出し物に関してはまあ紹介したカーニバルが新刊となります。
なるほど。
期間は今まで通りドゥーデシアと収穫の12月シリーズを持っていくと思います。
収穫の12月シリーズは在庫どれぐらい。
冬春がもうほとんどないです。
うん、
まあでも一応ちょっと数は手元にある分は持っていくんで、もしお求めの際は、
もうちょっとなんか夏とかあの辺、あ、夏はいっぱいあるのか。
夏はいっぱいあります。
あ、まあ、秋とかの辺ちょっと補充していこうか。
あ、秋とか どうします。
多少は持ってきますけど、あんまりその数はちょっと持ってけません。
そう、ね、なんか後々すぐパッケージ版が秋と秋連に関しては
だから、まあ、もし持っていない方はちょっとお早めに来ていただけると幸い、うん、
まあ、あとはパッケージ版が出るまで待っていただける
か、うんうん、はい、 というわけで、最近の活動に関してはそのくらいかな。カーニバルを作ってる最中で、まあ、期間のルールでしたとか、もうよろしくお願いしますという感じで、
あとまあ繰り返しじゃないけど、なんか前も言ったけど、その携帯か、携帯の方もなんかぜひ、
あ、そうね、携帯でなんかその最近ちょっと発売って言ったらいいのか、配信っていうのか分からない、配信されたから結構経ったんですけど、まあ本体のダウンロードと壁紙とか、まあ着歌とかがなんか作られてるわけですけど、まあ結構な数ちょっとダウンロードされてて、
そう、なんか好評だっていう話を聞いて、
そうですね、まあその変な話、パソコン持ってない人って俺らのちょっと予想以上にいらっしゃるんで、その携帯だけやりましたとか、なんか携帯で知りましたとかいうのがあって、まあそれはちょっとありがたいです
ね。そんな人いるんですか。
うん、結構いる。
やっぱり普通に学生さんとか携帯持って自転車移動とかだったら、
うん、
あ、まあ確かに、
うん、携帯、まあみんながその携帯用パソコンとか持ってます、うん、
あと俺らの感覚で言うと、パソコン持ってるのは普通なんだけど、別に普通じゃないんだよね。パソコンは別に持ってませんみたいな、この先買う予定もありませんっていう人がいっぱいいるしさ。
だからさっきみたいにラジオを聞いて、でやってみたいけどっていう時には、もしかしたら携帯の方からやっていただくのも、
うん、
またありな入り口ではないか、
まあ新しいルートではありますよね。
そう、ノベルゲームなんで携帯でちょこちょこ読むのも、
うん、今順次なんか4月ぐらいまでもう出てるのかな、
まだ出てるのか分かんないけど、一応まあもうある程度制作ができてて、
うん、
そろそろもう出るんじゃない
か、まあ、順次多分その続編も出ていくと思うので、
まあ、そうだね、ちょっとフォローできるような情報が入ったらこちらでもお知らせしてい
きます。この中で誰かがドコモの携帯をまず買わないと。
そうね、ただそのなんか両布携帯って言ったら配信携帯っていうの、はい、あれってなんか1話ずつになってるみたいです、
うん、はいはい、うん、
あ、1話落とすとおいくら万円ってことですか。
万円、
まあ、はしないけど、
まあそう数百円、
はい、
もうちょっと値段はいくらか忘れた、
はい、
なるほど、まあそんな楽しみ方もできますよっていうことですね、うん、
はい、はい、というわけで、はい、あとは何かありましたっけ。
スペースとかは当日、
スペースはウェブで、ウェブで、
でもまあ前回も喋ったし
なんか例の20いくつだった
よ、ね、レノ 24B だか A だか忘れた、
まあ、ちょっとまあ
はい、うん、レノ 24A だか B だかです
まあ多分新規臭い顔が水に並んでる、あ、これだって分かりますよ
そうね、同人ゲームスペースってまあ固まってますんで、うん、まあ、2日目のゲームスペースに関わっていけば、
うん、まあ、あの上田があの紫のバラくわいてるんで、それが目印
何やったっけそれガラスの仮面だっけ
紫のバラの人は確かそうだ、
まあどうでもいいわはい、うん、というわけで次回が結構なんか切羽詰まった放送になりそうなんですけど、一応20日前後予定、
20日、そうですね、20日ぐらいにやれたらいいな、いい、ね、
もうちょっとマスターアップ直前死にそうみたいな感じになってそうですけど、
まあ、まあ、その辺が今年最後の行く年来る年的な配
信ですね。そうですね、まあ、ちょっとまたその時に間に合うようにお便りなどいただけると嬉しいです。
ぶっ殺せメリークリスマス的なね。
そうまあぶっ殺すよも何も、もう存在が消えてますからね。
ああでもなんかあのシャンパンを変えていいですよね。
ええ？
シャンパンとか普通でも買えない、別に売ってんじゃん。
え、あるんですか。
売ってるよ、シャンパンなんか。
え、あ、本当ですか、
うん、シャンパンって別にクリスマスで飲むもんじゃないからさ。
うん、まあね。
なんか三越の地下1階とか出てそうだからさ。
うん。
いや、普段のあの、子供用のやつとか結構味が好きで、たまに飲みたいなとか。
あ、売ってるよ、全然。
あ、まあ、シャンメリー。
なんでシャンメリーだって売ってんじゃん、別に。
まあ、ガチのシャンパンとか、まあ、本当美味しいんだけど、まあいいや。
ああ。で、はい。まあ、クリスマスにシャンパンを飲む人は勝手にしてください。
まあ、だから喧嘩ダメ、喧嘩打っちゃダメ、喧嘩打っちゃダメです、
まあ、いやまあ勝手にしますけど、
つうかクリスマスにシャンパンとか飲んでるやつは聞く
な、うわっうわっカットでカットであ
れカット、
まあ、しないけどね、共感もできるからね、
はい、はい、というわけで、
はいはい、
まあはい、
最後に夢さんのテンションがかなり上がったところで、
はい、まあ定番の何か言い残したことはありますか。
最近ちょっとザムド見てて、
あ、ボネのザムド、
なんかちょっといいっすよ、
あ、いいっすね、
やっぱ出来がびっくりした、
まあ、
うん、映画みたい、
なんか変なところで配信されてるから、なんかちょっと偏見あるよね、なんか
偏見
っていうか、なんかそのしょぼいなんかじゃないか、なんか
ああ最初ちょっとそんな感じしたんだけど、
プレステ3で配信されるから、なんかそれ専用に作ったなんかその
ああ、なんかちょっと客寄せバンド的
なかもしれない。
まあぜひなんかプレステ3を持ってる方は、
そうね、えらい本格派の作りなんでびっくりします。
でもいずれ DVD とかなるのかな。
あ、絶対それはなると思う。とか白いとかもからだと。
まあなるほど。
なるほど。
で、頑張りさん。
あ、僕ですか。僕は昨日ですね、あの久しぶりに本屋で、マリミテの新刊を読みまして、あ、いいな、はい、いいな、女同士のいいな。
キモ。
来年からまたテレビシリーズがいいな。
え、ま、マジで。
うん、確かに4期が。
え、4期って、え、今までやってたの？テレビ。
え、マリミテはもう何期もやってました。
うそ、見たことない。
一期二期で、三期が OVA なんかで。
BS 的なこと？
うん。朝7時とか。
あ、そういうことか。
あ、そのつけたの。
日曜日とかそういうこと？
あれ何時だったっけ？土曜とかなんか。
日曜にやってたの気
もする。逆に朝でもやれちゃうような清らか的な感じはしますけど、
ね。でもなんかあれですよ、朝7時8時ぐらいから、うん、女の人がこう手をつないで、
ご機嫌
周りをこうバラがくるくる回りながらマトリックスのようにこうくるくるカメラワークしてるような。
は
あ、そんなラストです。まあ、そんなね、マリ見ていいな。
はい、
僕も生まれ変わったらあんなになりたいな。
無理じゃね。生まれ変わったら虫返しじゃね。
いいじゃない、言い残したことなんだから。
いじって生まれ変わった。
じゃあ、そんな武田さんは。
僕は最近、あの東急ハンズのホームページで、あの1500円のスモーカーを買うか、2000円のスモーカーを買うかで悩んでますね。
ん、何？
スモーカー。
スモーカーって何？
あの燻製をするための道具なんですけど。
燻製。
なんで？いや、燻製食べたいの。
いや、自家製のビーフジャーキーを
作る。あ、ビーフジャーキーは家の中に。
あとは何？
でもビーフジャーキーってさ、牛肉じゃん。家の中に牛肉吊るしとくの嫌じゃない？わかんないけど。
軽くサタニックな感じですね。
まあ、あのなんだっけ、まあ、あの陰干しで1日から2日だからまあいいかって。
あ、そんなもんでできるの？
うん、できるできる。まあちょっと作り方割愛するけど、あとはなんだっけな、まあ、あとは実家になんか大量のあの生姜があるから、それで自家製ジンジャーエールを作るか今画策中。
ああ、
うん。じゃあぜひ今度配ってください。
あ、でも僕が作るとすごい辛いよ。あのなんだろう、ウィルキンソンっていう結構有名な
ジンジャーエール。あ、でも本物って言ったら変だけど、本格派のジンジャーエールはすごい生姜の味きついよね。
うん、
あの嫌いじゃない。
体の取れないジンジャーエールはちょっと好みではなくて、
体に良さそうだね。
あ、生姜いいよ。なんだっけ、生姜の漬物とか作ってあれ 2,3 枚食べるだけで体温まるから。
そうね、温熱効果が高いからね。
まあまあまあ健康な話だね。とりあえずここで
生姜でテンション上がるから
。あ、今度ここに、あ、持ってくるわ、生姜の漬物、うまいから。
ゆめさん、もしかしてさ、あの最初の健康の話で燃え尽きてるの？
まだ
健康について喋りてえなみたいな。
いや違う、ドラゴンボールの面白すぎた修行をどさっと聞いて、これで体が楽になった、ま
あ、そんな健康オタクな上田さんは
言い残したこと、
うん、
健康のことですか。
言い残した健康のこと。そうね、特に俺趣味とかないからなんかあんまない。
じゃあ、あのアニメのことでも喋れば。
あ、なんか最近さ、俺昨日密かに Wii 買ってきたんだけどさ、
マジ、
開ける暇がないので悲しい。
あ、じゃ あ本当に言い残したことですね。あ、
年明けは僕ジブリール買うの貸してくださいよ。
あ、いいよ。え、ジブリール Wii でできるの？
あ、じゃあ Wii なんですよ。
え、ジブリールってあの変なエロゲー？
え、ジブリールじゃねえだ。え、なんだっけ、ジブリールじゃ。
さっき魔界天使のやつ。
え、それマジ？ジブリエールじゃなかったっけ？
あ、違う、フラジールだ、ごめん。
あ、フラジール。えらい違いだよ。フラジール作ってると怒られるぞ。
え、でもジブリールのあの2のオープニングすげえ良くない？
あれはあの
渡辺和夫さん作ってるやつ。あれ多分2万回見たからさ。
そろそろわっちゃーってなってきたところで、そろそろ締めて。行きましょうね、
はいはい、というわけで冬コミと、まあ、次回放送よろしくお願いしますということで、
はい、よろしくお願いします、
はい、お相手は、上田メストと
武田と
白夜と
あまりでした、疲れた。
はい、また2週間後に、
はい、終了、
さよなら。